では4月23日、はい、収録始めます。ありがとうございます。
いや、あっという間にもうね、春休み終わって時間が経ってたね。
早いね、びっくりしました、うん、はい。で最近なんですけど、もう私事ですが、あるドラマにハマりまして、結構みんなにね、ママたちに言いまくってる、
これ面白いからって
見てって言って対岸の火事っていうね、対岸のその火事の火事の部分が、その家の火事で、本来はあの火のやつね、
メラメラ燃えるファイヤーの方ね、
あっちの火事で向こう側で起こってて、川一個挟んでるからこっちには何のあれもないねみたいなのだけど、それを逆に逆手にとって本当にそうなんだろうかっていうのを火事で表してるっていう、
家の火事ね、
でその対岸の火事、これが私の生きる道っていう題名で、はい、あるんですけど、もう私もあの勧めたじゃないですか、さやかさんに。
めっちゃ面白かっただ
よね。
今日、あ、火曜日やもんね。
そう、あの明日はですね、もう火曜のや、4話かな、
4話
ね、
ちょっとで見てる、
楽しみに、
めっちゃ楽しみにしてる。
で、あの私個人的にね、多部未華子ちゃんとトラオが、
可愛いよ、いいなーって、も
なんか
いい夫婦だなーって。
で、あのいちごちゃんがもう、
この子可愛いね、
可愛い、
めっちゃ可愛い。
田中、
そうそう、魚だよって、どこから田中なんやろ。田中さんいたかない
で、あの違うよ、休むのは吉田だよって、田中違う魚ねみたいな。
そうそう、話わかんないみたいな。
あの会話が超かわいいし、なんだろう、ああいう家族いてほしいっていう、で、なんだろう、こう家事、そう、専業主婦を多部未華子ちゃんがこうやるっていう設定で、あのドラマが進んでいるわけじゃないですか、で夫婦で話し合ってこうしようってなったと、でじゃあ専業主婦だからって、なんか裕福だから専業主婦ってわけじゃないじゃないですか。トラオくんはあれですよ、もう飲食店の店長、多分そんなにめっちゃ収入高くは絶対ない
から、怒られてたしね、今月売り上げ下がってるじゃないかって言って、
すいませんあれね、本当、ね、まあ本当そこでも専業主婦ってやっぱできるよねって思ったのが、
ね、
私たちあの YouTube 配信でもね、自己紹介の時に私あの言ったんですけれども、いや家の家事業とかなんとかって、もう本当に経理から何からやってる会社運営だよって、
本当に
どれだけ主婦たちが有能かっていう、もう本当にだからワーキングママっていうのもあるし、専業主婦も私はすごくいいと思うなと思うし、そもそも専業主婦がなんで働いてないって認識に
そう、ね、
なってるのか、なんだろう、休憩時間が長いから、
休憩時間は長くもないし、何ですかね、あの店じまい遅いわよって感じですけどね。
ね、で、あの天休日がない。
天休日ない。
ね、だって天休日したら洗濯業はどうしましょうか。
そうそう、ご飯出ないしね。
ね、まあ、ご飯はじゃあ一日今日ご飯作りませんって言って、冷凍食品とか、まあレトルトとかね、いろいろウーバーでも何でもいいですよ、一日それにしようっていうのも最悪叶うかもしれないけど、やっぱ掃除洗濯、
で溜まるもん ね。
で明日に持ち越しただけで業務が増えるわけですよ、だったら今やるよねみたいな、でやっぱ一日中外食ってしたらどんだけ食費かかるっていう、で家族の人数に合わせてね、で足らんじゃないですかっていう、だからやっぱ作るっていう選択肢、なんで作るかって言ったら、うちの子会社の予算は決まってる、これ以上は増えない、じゃあやるしかない、だから仕事なんだよっていうのは、
そうだね、
言いたい、
言いたい。え、なんかね、ふと思ったわけですよ、あって働いててお金は稼げるんだけれども、なんだろうな、その分自分、そのワーキングママが見ててね、思うのは、お金は稼げるし社会的地位もあるけど、やっぱほらゲームオーバーだっていつも言ってるじゃん、ゲームオーバーなのよ働いてたらばっていうね、何がいいんやろうねっていうとこになるもんね、
でも働いてずっとやっぱここまでやってきて、確かに子供も可愛いし分かるけど、で一応子供がいるからって言って、あの役柄の方って営業職から事務職みたいなね、ちょっと移動したみたいな、それだけでも結構諦めてることいっぱいあるじゃないですか。そうそう、
ね、だってほら、自分よりできない男子がさ課長に昇進したみたいな、
悔しい、
悔しいだろうなって思って見てました、
だけど、あるね、女の子がね、一回相談来たあれで言ってたのが結構 印象的で、うん、それを子供のせいにしたくないって、
まあ、そりゃそうだよね。
そう、
うん、
だけど子供のせいではないけれど、やっぱ子供がいるおかげでそういう状況にもなるのは仕方ないし、うん、だからって言ってこれを子供に責めるは多分しないと思うし、うん、それはいいと思う、うん、ただやっぱ無理なんよね、
うん、
難しい、
ね、まあ、時間が倍あるとかね、
うん、
あれば叶うかもしれないけど、そんなこと叶わない
ね。いや、ナルトの影分身できたら
もう一番いいって思う。
もうあれよね、それぞれの洗濯掃除なんとかで分身分身分身って一気にみんなで頑張ろうみたいな
最高にそれ。
いや、私、うん、ナルトのあの影分身をね、うん、見た時に、主婦やってる時に、うん、いいなあれ、うん、私もチャクラ練りたい結んで影分身の術をパパパパパパパやりたい、
ね、
私は一人風も引けない。
そうそう、もう大変だよ、
ね、もうね、何なのこの家事の切なさっていうので、だから私もなんかやっぱ働きたくなりましたもんね。なんか外に出たいっていう。
そうね、それはそうだ。
でも、うん、気づいたんですよ、家に帰ったらやっぱ仕事は
待ってやらないかんことあるんよ。だけどダブルワークしてるのバーママは。
そう、だからあ、だったらなんか潔く専業主婦でもよかったのかなとか思う瞬間もあったりとか、そう、何が一番いいのかっていうのは正直言って、なんかそうやって子供にかかりっきりの時間、働きながら子育てと家事やるっていうのも体験した、本当に今思うのが何がいいかはわからない。
どっちも正解なんですよ、結論。
やりたい
からやりたいからやってるって感じだし、多分私の思うにね、日本の会社の仕組みが良くないと思う。
ほう、
だってなんでママたちがあえて頑張って働き続けるかって言ったら、
うん、
一旦主婦になったらさ、復帰ができないんだよ、同じポジションでも。
海外違うんですか？
海外は分かんないけど、まあ、分かんないけど、うん、日本の仕組みがそこ変われば全然いいじゃん、うん、休んで元の会社のそのポジションで戻れるように、うん、もう一回勉強し直すかなんか知らないけどしてさ、行けばいいじゃんって思うけど、うん、そこが多分断たれることが多いから、みんなギリギリのラインでなんとか頑張って継続するんですよ。ここを5年乗り越えればとか10年乗り越えればみたいな感じで。
つら
い、つらいよね、そこの仕組み変わればいいのになってすごい思う。
なんだろう、抜けたからって言ってそんなに、うん、わかんない。
確かに、ね、世の中変化するから難しいかもしれないけど、その人個人の能力っていうのは変わんないじゃん、
うん、じゃあ大丈夫じゃ
ない、ね、大丈夫じゃないみたいな感じじゃん。
だから復帰でちょっとこう遅れじゃないけど感覚取り戻すのに、うん、まあ、早い人で1ヶ月、ちょっとこう時間かかる人で 2,3 ヶ月とかかかるかもしれないけど、多分1年もかかんない、絶対ワンシーズンでいける。
そうそう、だから新卒採用するより絶対いいんだって、すぐ即戦力になるわけだ
し。あ、そうですね。
っていうその中途採用的感覚をもうちょっとこう、もともとの会社がね受け入れられるような仕組みになれば、すごい働きやすいんだろうなって思う。
ああ、うん、それいい考え。ちょっと会社さん聞いてますかっていう
ね、
うん、
っていう気持ちなの。そしたらあの人だってさ、営業職ですぐ戻っていけるでしょ。
うんうん、
うん、
あ、やっぱなんか女性ってなんか選択肢が逆に多くて辛いのかな。その
多いの、
だって子供を産めるっていうのもある意味選択肢の一個かなって。だって男性ってもう産めないじゃないですか、うんうんうん、だから産めないから、まあ働く、うん、結婚しても働くっていうことは変わらないし、うんうんうん、まあ、家族養うっていうことは増えるけど、
うん、
でも逆に今まで一人でやってきた業務を専属の家政婦さんを雇えるって考えたらめちゃめちゃいいじゃんって思って。だから女性の場合はやっぱこうね、最初結婚しないとか子供を向きないってなっても、うんうん、ある年齢でいろんな転換期で周りが生まれたりなったりって環境の中で、うんうん、やっぱ私もってこうどっかこうあるじゃないですか、うんうんうん、これがそもそもできなかったら多分思いもしないなと思って、
うん、
なかったらそんなものかみたいな。
もう、そうね、まあ、子供は産むか産まないかはその女性の選択肢だけど、結婚するかしないか男女は一緒な気がするけどね。
あ、結婚はそうですね、うん、ただ今結婚しないっていう結構女子もなんか増えてる、うんうん、
増えてる、
結婚はしたくないけど子供は欲しいっていう、う
ん、
でもこれね結構な10年20年前ぐらいから結構この話ちらほら聞いてたんですよ、うんうんうん、すごい女性の人で。だから昔から旦那はいらんけど子供は欲しいみたいな。
悲しいかなって感じですね
悲しいかな
悲しいかなって感じね。
旦那はいらんのやっていう。
だからさ、男の子ママじゃん、ちょっと切なくなる、聞くたびに、うちの子いらないって言われないに頑張って家事できるでしょみたいなさ、
一緒に ね、共にね、
共にね頑張ろうっていう。
でも私たちの子結構世代とかで男性がやっぱその家事を手伝うっていう言い方もなんかちょっとおかしいんですけれども、も、
ね、
そうだけど、そのやってくれるっていう人たちもまあ増えたわけじゃないですか。でなんだろう、よくねこれも結構聞いてたのが、単身赴任の奥様方、やっぱ子育てに集中できるから、で旦那の世話をしなくていいから、結構晴れやかな方も多かったんですけど、最近単身赴任になられた、
あんま分かんない、変わんない日常がって感じですよ。ほんと普通に変わんないって感じ。
ただいまがなく
なったぐらい、洗濯減ったぐらいかな。
ご飯の作る量は、
あでもなんか食べる量が息子が増えてるからあんま変わんない。
長寿が
ちょうど合ってきたみたい
すごい、あじゃあタイミング良かったかも、
良かったかも。
じゃあ食費は一定みたいな、
一定な感じ。そう、
でも旦那さんから来ないです、なんか LINE とかで寂しいじゃないけど、
寂しい。でもなんか忙しいから、そんな感じも今忙しいって感じ。
あ今忙しい、
忙しい、じゃあ頑張れ。
あ一応連絡が、
連絡は、でも毎日毎日しないよ。もう
向こうから来たら
返す、返すし、来たお力からも生きてますかみたいな感じで送る。
大丈夫ですか、
大丈夫ですかみたいな、
生存確
認、生存確認でもそのぐらいでいいんじゃないかなって思う。
でもそうですよね、でもまあ旦那さんもね、なんか離れてどうにかやれてるんだったら、
やれてる、やれてる、
よかった。
本当に
食事とかね、やっぱ買ってるのかな、
食べてるらしい、忙しいから。もう食べて、夜遅いから食べて帰るみたいな。
ああ外食いいよね、
外食いいよ、今いっぱいあるもん。
しかも結構安いやつとか、なんだっけ、最近ニュースで朝定食が結構こういろいろされてたんですけど、私めっちゃ行きたいなと思ったのが、ココスの朝、
ココスの朝。ココスってなんかさ、ハンバーグとかそんなイメージだけど、
ココスね、ただこれ限定された店舗でしかやってないんですけど、ココスの朝バイキング、
バイキングなの朝から、すごい、
いっぱいあるんですよ。でワッフルとかも作れるし、デザートもあるし、まあ、ありとあらゆるご飯があって、なんと大人1,000円、
安いね。でもなんかホテルビュッフェみたいな、
ね、あそうそうそうそう、で子供は半額ぐらいで、3-3以下だったかな、無料。
いや
だから子だくさんとか、
もういい
ね、助かる、
よくない朝から
って感じ。そう朝しかも作ってわーって楽しんで、
しっかり食べときなさいって感じ。
そう、もう下手して昼もそんな食べんでいいかもしれんみたいなね、ないかなと思ったんですよ。東区にしかなかった福岡、
遠いな、
遠いな、
朝から遠いな。
そうわざわざ行かんなと思って、いいなって
中国とか
で、そういいな。あとは吉野家だなんだってやっぱ朝定食食べるじゃないですか、ね、うんうん、今度そういうあの牛丼チェーンとかになると、ワンコインぐらいでやっぱ結構しっかり食べれたり、
ね、なんか鮭が入ってるやつとかね、
とか朝ラーメンとかも結構流行ってますもんね。朝からやっぱラーメンっていう、
そうなんだ、
そうだから朝活がまたなんか復活してきてる気がするっていう。なんか前朝活
あった
流行りませんでした、なんか朝何時に起きるの、なんか5時とか、
5時とかに起きて本を読んだり、なんかあれ読書会とかしてる人いたもんね、スタバで
ねえ、寝たい。
私もちょっとそのまだ頭が起きてないのでね、
だって私できればなんか8時ぐらいまではぼーっとしてたいんですよ、なんかやっぱ7時とか7時半ぐらいまでに一旦目覚めるじゃないですか、でも目覚めてから一旦頭がこうちゃんと動き出すまでやっぱ30分とか結構かかるなと思って、かかる、ぼーっとして、今日は何をするんだなーってこう確認して、ふーって一息ついて、よしやろみたいな。そうだからこれがやっぱこう働いてる時代ってもう目覚めた瞬間に会社行ってるみたいな。なんかギリギリまで寝てました私。もうパッと目覚めて、あの頃は動けた。
そうね。今はね、よいしょがいるよいしょ。
そう今はね、もうインターバルないともう動けない、もうボケーってしながらダラダラダラダラってして、ある程度脳が目覚めてきた、体も動いてきた、血が巡ってきた、よしみたいな。
そうやと思ったの。なんかさ、私たちでまあもう今アラフォーじゃないですか、でもさ世代によってはこのぐらいで 初めて子供を産む人もいるじゃん。でだからね、晩婚って言って、まあこのぐらいがウイザンじゃんってなった時に、あ今から子育てしながら働くってなったら、そりゃもうボロボロですよって 思ってて、ね、そういう人もいっぱいいるんだなってふって思った。
そう、しかも、うん、今から1人2人3人とか、うん、意外と産んでる人っているじゃないですか。産めちゃったみたいな、うん、ね、
そうそう、
いや私本当すごい。でも逆になんかやりきってるから、なんか20年ぐらいはその社会人とかやりきってるから、
うん、ね、ね、言ってたもうね、やりたいことやりきったからもう満足って言ってた。
あ、
一個上、一回り上の同世代ババがいて、うん、だから当時このぐらいの年だったんだって思うとさ、すごい。
あ、でも
すごい育ててる。
それは思うかも。最近、うん、まあ、2人でね会社を起こしてっていろいろやったじゃないですか、うん、で昨日もねいろいろ話したじゃないですか、うん、こう働き方についてとか、うん、やっぱストレスがないのが矛盾がない生き方だよねって、うん、でこれが一番なんかお客様にもいい、
うん、
私たちもいい、
うん、
なんかこう全てにいい、うん、だからこれで働こうみたいな、うん、無理なくっていうのを決めたじゃないですか、うん、でその中で、うん、じゃあ稼ぎましたって言っても、うん、すごい、じゃあなんかすごい2人ともなんかすごい買いたいものありますかって言ったらもう、いや別に
ないかな。あの水素の混合ガスのあの機械ぐらい、 あれぐらい
ちょっと健康のためにね、
うん、欲しいなぐらい。
ちょっとね巡りを良くしてね、うん、ちゃんと酸素吸えてないから
呼吸浅くなっちゃうから
あれね、あれいい機械ね、ちょっとね欲しいなと思ったけどね、
高かった
、そう、確かね定価300万やった気がする。
そう、高いよ、あれぐらいかな欲しいの、
うん、でも多分そんなすぐ壊れんし、
そうそう、一回買ったらずっと使える、
そんぐらいよね、
うん、
あ、でもあとなんだっけ、ペルシャ絨毯好きだったじゃないですか。まあ、
でも好きだからって言ってそんなに大きいペルシャ絨毯欲しいかって、ないならないでいいですって感じなんよ。
あ、うん、でもなんか買えるようになりましたみたいな時にリビングに、
まあ買っとくかっていうぐらい、
まあないなら
ないです、ないならないです。
だからデザインで気に入ったやつがあったら
買おうかなぐらい、うん、だから絶対欲しいとかじゃないから、ポルシェ乗りたいとかフェラーリ乗りたいとかいう人いっぱいいるじゃん。
すごいよ、ね、
すごい、全然なんとも思わない。
スポーツカーはね、わからん。だから
燃費悪いし、うるさいし、飛びにくいしみたいな、
うん、ね、やっぱ男性ってなんかこう本当夢とロマンで生きてるからいいなと思うじゃないですか、うんうんうん、やっぱ女性ってね現実主義だから、年とともになんかやっぱこう自分により合ったもの、
そうそうそうそう、
今日とかもね朝、うん、あのラバー行ってきて、うんうん、満席、
すごいね、朝から、
朝から、今日至福の睡眠ヨガっていうやつだったんですよね。
朝から寝るのね。
朝、あ、でもね別に寝る、あの、なんだろう、自律神経と副交感神経があるじゃないですか。そうだから寝やすく
なる。
そう、副交感神経がこうですよ、自律神経ってこうですよっていうのを呼吸とかそういういろんな動きで説明してゆったりするっていうのが至福の睡眠ヨガで、なんか寝ない、
寝ないんだ、寝ない、なんか寝るのかなと思って、
あ、全然寝ない、
そうなんだ、
全然動いてる。で、あの副交感神経をやっぱ優位にさせたかったら、うん、こう呼吸吐いた方がいいと、
うんうん、あ、そうね、
で逆に朝こう、うん、パンって目覚めたかったら、うん、こうカーテン開けて太陽浴びて、うん、息を思いっきり吸ったら、うん、自律神経がやっぱ動き出すから、うん、こういう風に切り替えていってくださいねって。で眠れない時はもう息をゆっくり吐くっていうことをすると、
うん、
だんだん眠れるようになりますよっていうのを、
うん、
なんだろう、鍛えるヨガみたいな、
なるほど、
自律神経と副交感神経を鍛える、
スイッチングするのを鍛える
よ、そう、だから最後ねボケーっとしてて、うん、あ、寝そうと思ってで、あの起こされるじゃないけど、うんうんうんうん、あ、みたいな、
もうちょっと寝させてほしいって、
ね、でもね、あのぼーっとした空間が私は結構好きで、うんうんうん、やっぱゆったり好きみたいな、うんうんうん、あの激しいねアクティブなやつも楽しいんですけど、うんうん、あ、やっぱこのゆったりも入れないと私はダメだなみたいな、
うんうん、
好き
いいよね、
もう本当に あそこで若干寝た気がするっていう、
あ、まあ確かにそうかも、う
ん、あの寝れてないんですけど、うん、でもなんかどっかこう脳は休まってるなと思うから、うんうんうんうん、結構すっきりするから、うん、すごいいいなと、
ね、なんか昼寝したみたいな感じかな、うんうん、
でも普通に会社勤めしてたら
絶対できないよこんな生活、
無理ですよね、無理ですよ、だって会社行ってて子育てしててってしたら、うん、結局じゃあ自分がその何か好きなことがある、うんうんうん、まあ紗栄子さんだったらヨガだったじゃないですか、
うん、
で会社勤めでやってたらやっぱヨガ行けたかっていう、う
ん、そうね、まあ、私の行ってた時代はもうそれに合わせてヨガに合わせてシフトをめっちゃ組んでいくみたいなことしてたから、
子供は、
あ、その時子供いなかった、だから子供生まれたら行けてないわけですよ、
やっぱそこで
もね、行けないよ、もう迎えに行かなきゃいけないしさ、ね、
忙しいよね、しかもいつ呼び出し来るかわからないし、
で、ね、子連れ OK って言われても危ないよね、ずっとちょこまか動くから、でみんなのポーズのさ間に入っちゃったりとかするから、連れてけ、
いや 無理よね。無理よ。だってもうなんか集中したいのに神経、うん、
ずっと追わなきゃいけないからね、
うん、だったらなんか家で言うぐらいしたいよね。そうそう、
YouTube 見てしょってなるよ ね、
うん、そうなんかね本当に。でこういうドラマが出てきたんだっていうのが私は結構あ、ね、時代やな、
時代だね、
でいろんな人いるなっていうので、うんうん、まあ、今回専業主婦、うん、ワーキングママ、うん、で育休のパパ、
うん、育休エリートね、エリートパパ、
そう、余計なこと言う、う
ん、余計なこと言う、
すごい余計なこと言う、
なんでそう言うかなみたいな、
なんか官僚ってやっぱみんなそうなんですかみたいな
空気読めてねみたいな、
やっぱあの空間で働いてるからかなみたいな、
おかしくなっちゃうよね。
でもあの空間では正しいことじゃないですか。そうですね、だってそれおかしくないですかって言わないと、うんうんうん、やっぱその日本の政策ダメになるから、
うんうん、
だからあの空間ではそうだけど、うんうん、違うフィールドに行ったら、うん、この人やべえなみたいな、そうなるんだろうなって、ね、そう、だから私ちょっとリンさんを笑ってたんですけど、うんうんうんうん、いや我がことに考えたら、うんうん、私たちちょっと働き方が世の中と違うように設定しちゃったじゃないですか、まあね、ね、うん、多分ね、多分我々も変なこと言いそう、
そうね、だから余計なこと言わない、聞かれたら答える、全てはイエスっていうあれをもう鉄板でこうちゃんともう書くみたいな感じ、
言おうみたいないやだから会話も難しいし、うん、ってなると人と会いたくなくなるし、だからこうなんだろう、気使うことが本当にこの世の中増えた。前はどうしてたんでしょうか。
まあ、でもそれなりに使ってたんじゃないですか、その1世代上の人とかでしょ、うん、いや使ってたんだと思うよ。
なんかそれが気にならなかった世代なのか、
うん、
今はこう気になっちゃう世代みたいな、なんかちょっとしたことがイラみたいな、
イラってするんかな、
でも
傷つくんかな、
うん、なんかよく傷つくとか、あのなんだっけ、マウント、
あ、マウントね、
マウントも流行ったし、流行ってたのか知らないけど、ニュースで言う
流行ってたよね、うん、なんか流行語かなみたいな。
でもマウントとか言い出したら、うん、全部そうやって捉えられるじゃん、もう何も喋らせないっていう、ね、なんかこうちょっと自分の家族のこととか、最近旅行に行きましたって言っても、もう
マウント
でしょ、でしょ、でも普通、いや最近ねって言ってきて、これ楽しかったんだって、ただその
感想を言っただけ
なの、感想なんですよって。だけど受け取り方がその違う方には、うわ自慢してきて、はい、あの人なんとかだよね、へーみたいな。
だからもうあれですよ、もう貧乏で何も買えなくて、もう何もできなくてって言ってるのが一番平和みたいな感じなんじゃない？
何もしてない、
何もしてないんですって、あ、どうしようわからない、わたわたってしてるなんかこいつはバカだなって思われるぐらいがちょうどいいのかなとか思っちゃう。
なるほどそれが一番いい、
一番いい、いい
処世術、
処世術、わかんないです私バカでって言っとくのがいい。
あ、そんなことないです、
知らないです、あ、そうなんだって言っておくのが多分、
あ、日常は、
日常はね、
仕事でそれだったらちょっと、ね、
いい使い物なんだけど、そうそう、誰も頼みたくないけど
いやなんかなんだろうな、なんか最近ね、だからそうやってなんか変なことに気を使うとか神経使うとか、うんうんうんうん、だからみんなね、そりゃ疲れる、
疲れるよね、
疲れる、だって誰が言って傷つくとか、うん、でもね、傷つくときは傷つくんよ。
そうね、でもね、そう言いながらね、コミュニティが流行るわけじゃん。
そう、
どっちみたいな感じよね、関わりたいのか関わりたくないのか、どっちなのか君たちみたいな
感じ。だから自分と感覚が合う人たちとは喋りたいけど、感覚が合わない人たちとはちょっとノーセンキューみたいな、そんな感じなのかな、
な
で感覚が合うよねっていうので、例えばアニメとかなんとかって、そのゴルフとか、そういうなんか同じ
趣味でね、
だったら会話できるよねって一旦集まってみましたと。でも会話してみたら、やっぱいやこの人たちとはちょっとって言って、派閥がこう分かれていくっていう、
なるほど、
で固まっていくんじゃないですかっていう、
まあ想定っていうか、まあ仮定してみました、
仮定
じゃ
ね、
ちょっとあんまり人と紛れてないからさ、よく分かんないからあれなんですけど、
まあそれが嫌だから、私なんかいろんなことをやってみたいのに、やっぱいろんな人たちが気使って、なんかそこの古株みたいな人たちとかいるじゃないですか、でそこ中心に会話してるとかいう空間を見るだけで、ああ嫌だいけない、会話に加われもしないし、挨拶だけで済ましていいかなみたいな、いろいろ考えるとめんどくせえな、
だからラバがいいんだよね。
そう
だよね、
ラバはね誰も関わらない、
そうそうそう、
もう先生とご挨拶をして、すれ違う人にあすいませんって言いながら、お互いに少しの最低限の気を使い、でもや やりだしたら自分の
マットの中、マットの中しかいないから、
ね、はい、もう集中で、で終わったらもう速攻で、はい、帰るっていう、あれは一番
いい、ね、
そう、多分なんでしょうね、人の顔色を伺うとか、うん、その顔が全てを物語るから、うん、やっぱこうあるじゃないですか、見て、あ、こうなんやろうなとか思うと、じゃもう何喋ればいいかわからないしでも今は喋らなあかんしみたいな、うんうんうん、っていうのはめんどくさ、
確かに、私無口な人ってことにしてるもん、もう最近無口な人なのっていう空気感で、あ、シャイなんです、
なるほど、そこでシャイを使う
ね、シャイをつく、
絶対シャイじゃないのねどこがシャイみたいな、
恥ずかしい、
さやかさんがシャイだったとこを私見たことがない
もうグイグイちゃうから、何も知らずにぶつかっていくから、
あ、でもシャイセット面白い、
シャイセットいいよね、いい、そうそうそう、でほら意外と話したら面白かったっていう、そこで仲良くなれたらいいなみたいな、
なるほどすごいよね、
ねっていうね、
なんかもうアラフォーになったらそういう処世術が、
そうそうそう、身についてくるよね、
うん、
うん、
やっぱみんな余計なことは言わないみたいな、
本当にな
んだろうな、なんかこう本当昔はみんな言い合ってたのかなとか、バチバチだったのか、それとも昔からこうで、たまたまそういう話題を今持ち上げられて認識するようになったのかっていう、昔はそういう話題が上がらなかった、
なるほど、なんか昔はさ今より便利じゃなかったからさ、他にいろいろ忙しかったんじゃないの、
うん、
もしかしたら、
確かに今効率化してるもんね、
便利だから、そこの昔のイライラ、クソ洗濯機がなんかそういうのさ、なんか家電にイライラしたりしてたかもしれない、二層式とか大変じゃん、止まったら行ってさ、脱水に入れ替えてしないといけないとか、手間暇かかってたじゃん、
なるほど、ピーで済む
もん、ピーで済むもんね、
あ、そういうことね、
なんか考えるイライラが違うところに向いてんのかもしれない、
余計なこと考える時間がなかった、
そうそう、昔はなかったやと思う、
なかったんか、いやだって今回、うん、あの決算書作ってね、うんうん、あの国税の方に行ったじゃないですか、ね、超丁寧だったね、
すごい丁寧だった、
あれなんかずっと気使われて、逆に
いや大丈夫ですよ、私たちそんなに丁寧にしなくても雑でもいけますよっていう感じだね、う
ん、なんかなんだろう、こう逆にいや
気遣いすぎですってみたいな感じ、
なんかちょっとした質問もあの普通にただ気になったから聞いてみたっていうので、うんうんうん、なんか質問しなければよかったなみたい
ななんかすごくなんかいじめちゃったみたいな、
え、あ、違います違います、単純になんでかなって思ったから普通で、別にそれで相手が傷つくようなことでも私はないだろうなと、単純になんでかなって、なんでですかって聞いたやつですごい恐縮されて言われたから、うん、そうそう、お、なんか質問しない方が良かったかなみ
たいな、余計なこと言わないってそういうことかなみたいな
気になっちゃったんだもんとか思いながら、いや、大変、いや、まあ国税だから大変なのかなみたいな、
もう気使うねよきっと、
大変ですね、だってそのね決算書作るのも弥生会計をうち使ってるじゃないですか、ピッピッ確認してなんとかしてて、確認するのもよろず相談っていうね、うん、税理士の無料のところで一緒にね、確認しながら決算書作って、あらできた、もう
終わっちゃったみたいな、はい、
予約した日に行くだけですねみたいな、
そうそうそう、
ね、
めっちゃ簡単やった、
まあなんだろう、こうすごい忙しい時期に行くとちょっと、
あ、ね、大変だよね、向こうもね、
そう、お相手様が余裕がない時に行ったら、そうそうそう、
いっぱいいっぱいだから、ね、
だからこの時期助かりますってすごい言われたね、
そうそう、すごい言われた、
じゃあ毎年ここ、そう、この時期に行きます、
そう、
行きます、そう、ただね、ほら、あの振り込みのやつが18日発送って言ってたじゃないですか、
そうそう、来てないよね、
だから、うん、じゃあこの週末ぐらいに行くのがちょうどいいのかなみたいな、書類がね、まあ、届くのが ねって、ね、そうそう、ちょっとこういうのもね、だんだん自分たちでね、そうそう、合わせながら ねやっていこうと思いながら、だからそうやって私たち2人でもなんとできる、
できたよ、
経理できた、
うん、
であの国税に行って決算書もね、うん、作って提出して、うんうん、
めっちゃ計算してくれて電卓弾いてくれてね、なぞるだけですみたいな、
うん、教えてくださいって言って、あとはこう書く、うんうんうん、書いて、
そう、
あら、
もう安心して出せたね、
うん、
うん、
で何か不備ありますか、うんうんうん、大丈夫ですね、うん、あ、大丈夫なんだなみたいな、だって何が正しくて、うん、何が間違ってるのかっていうのは私たちは普通に経営してるわけですよ、そうそう、だから普通に会社でかかったやつをただレシート入れて入力して、うんうん、売上があった入れる、うん、使って入力するっていう、うん、結構単純作業で、うん、だからこう数字の羅列とか見て、うんうんうん、税理士さんと国税の人が同じこと言ってたんだよね、 あ、なんかおかしいとこないですね。何がおかしいところでございましょうか。
わかんない。だって見たの最後のさ、ね、経費のこれがこれで、経費がこれで、
そうそう、決算書の1
ページだけね。
あれ見て、おかしいとこないですね。
え、細かいの一個も見てはないけど大丈夫ですかみたいな感じだと思うんで。
何がおかしいと思うポイントでしょうかみたいな。
そうそうそう。すっごい不思議だった。
いや、だから税理士さんと国税のあの方々の中では一定水準があるわけですよ。
う
ん、でも私たちの中では、
う
ん、
さっぱり。
何がおかしいと思われて、何がおかしくないのでしょうか、うん、みたいな。
あれは不思議だった。
あれ不思議だったんですよね。まあでも私たちは別にやましいこと何もないし、ちゃんとやってることをこう入力してってしただけだから、はい、堂々とって。
どうぞって。
うん。でもね、返ってくる言葉が、うん、おかしいとこないですね。うん、そうだと思うよ、みたいな。そうですよ、私たち。ちゃんとやったよ、みたいな。しかも、なんかこれってどうなのかなっていうのは全部無料相談のやつで聞きながら、そう、入力したから、それはそうじゃない、みたいな。
だから不備やったら、ちょっと小寺さんにもう一回聞かなきゃぐらい。
もう一回、あれ、なんかこれ違うらしいですよ、っていう。
そうそうそう、どうしたらいいんだろう。
でも、税理士ってその税のプロだから、それは税理士に言われて相談しながら見てもらいながらやったから、それはないはずだけど、
ないはずだ、みたいな。
だけど最終確認でその税理士さんもおかしいとこないですねって言って、それはあなたずっと見てきたよ
ね、一緒に歩んだ道みたいな。
で、国税どうしてもおかしいとこないですね、そうですか、ありがとうございますみたいな、
本当にホッとしたって感じね。
結構あれ面白かった。だから主婦でも起業開業できる
よ。私個人もいいけど、会社持つと何だろう、頑張ろうっていう気がする。
で、やっぱ自分が社長じゃないですか、だからやっぱ自分のある意味思い通りできるじゃないですか、で我々のいいところは誰一人一つってこう従業員を抱えてないっていう、
気楽ですよ、
だから逆に思いました、従業員を抱えてる社長様たち、もうなんか
もう尊敬する、
もうね、もう大変よ、
尊敬する。
だってその中で統計でなんだっけ、2割しか働かないんですっけ。
28の法則ってね、
8割
言うよね。
でもいないと
困るとこあるもんね、
だってその2割のうちの8割じゃ排除しましたってなると、この2割がまた
28になるの。そう、どういう原理でしょうみたいな感じだよね。
でも本当に会社勤めってやることって案外ないけど、いなきゃいけないっていうあのストレスもあるから、やっぱ働き方改革はどんどんどんどんやったらいいと思う。だって最低限の給料で楽しく暮らしたいっていう人いると思う。
いるいる。
だけどお金を稼ぎたい、忠誠したい
っていう人もいる、一定数いる。
が2割なんや。
だからそっちが頑張ってこっちは そこそこやってみたいな、ね、そ
う
そ
う
そ
う。でこの2割の人たちの頑張りで、もう本当に手に負えないっていうやつがどんどん降ってくるっていうあれだから、で降ってきてないなと思って、今日就業規則でまあ6時だけど3時に終わりました、退社します、もうこれでいいよね、で基本給上げたらええやん、で忙しい時って絶対残業するから、なんかそこの調整でチャラじゃないみたいな。だから残業分を早く
ある小規模だったら叶うと思う。
大規模
無理、大規模無理だと思う。それを誰が把握するんだろうって感じだもん。
そういうのが人事じゃないんですか。
人事はただ振り分けるだけだからね、給与計算とか振り分けて新卒採用するだけだから。
じゃあ小規模、
小中規模ぐらいじゃないと多分その難しいんじゃないかなって思ったりもする。
ただ、もう一個難しいだろうなって、結論多分無理だっていうのは分かってるんですけど、その難しいだろうなと思う理由が、好きで働いてても早く帰る人に、給料こっち少ないんですよ、だけどやっかみはあるわけですよ、
あると思う。だからパートさんに対するやつがそれじゃん、
いやでもパートはこの給料しかもらってないし、でこの時間内は精一杯働いたから別に早く帰ることは、
悪くないのに、でもなんかいつ前帰ってみたいな、
いや
だってそういう役割ですからっていう
契約なんですけど、
そういうパターンと逆パターンもある、ね、早く帰ってるけどダラダラいるだけで、お給料もらってる正社員に対する不満を持つパートさんとかさ、あるじゃん。だから多分そのどうしてもない、何もないってことは なさそう、
そう、難しかった。私もあの学生の時に、あのあるとこいたんですけど、どうしても私はそこのフルタイムで働くことができなかったから交渉したんですよ、あのここまでにしてくれませんかって。理由はこの2年間だけ、学生の間だけちょっとここまでにしてくださいっていうふうに交渉して、それが通ったんですよ、
いいじゃん。
でその時間内で精一杯働いて、うん、その代わりもう本当に何もない時が私休憩してなくって、うんうんうん、もうずっと洗濯なんとかってやれることやって、うんうん、本当に何もない時ちょっと休憩みたいな感じで、うんうん、ぶっ通しでやってたんですよね、うんうんうん、だからやることやったし、うん、でそこは歩合制だから、
うん、
結論私みんなより絶対稼げないんですね、うんうんうんうん、でそれを選択したのも私だから、うんうん、この中で生活しようみたいな、うんうん、私は満足してる、
うん、
であの私よりこう長い時間帯いる人たちが、うんうん、やっぱそれでちょっと一部だけですよ、うんうんうん、すごい一部でしたよ、あのやっかみがあったわけですよ、みたいな、でその人たちそんなに大した私以上に働いてなかったから、
うん、
あの逆にあのいい感じに働くやっぱいい人たちがいるわけじゃないですか、うん、その人たちから守られてました、
よか
気にせんでいいって、お前はやってる、むしろ帰れって言われてい
い職場だった
、帰って寝ろってあの一部に言われてすいません、
うん、
いいですか、じゃあ帰りますって、お疲れ様でした、いや体も結構そんなに強くなかったんで、うん、まあ、それでも迷惑かけずにと思って、うんうんうん、自分なりには一生懸命やってるつもりだったけど、うんうん、それでもやっぱ言われるんだっていうのは、だから私よりの人たちは私がなんでそれっていうのも説明して、うんうん、あの学校あってって、うんうん、私あのちゃんと体力ちょっとないからこれでもう交渉したんですって、うんうん、だから何にも思わない人と、うんね、やっぱ一部、
うん、思う人と
ね、うん、でも結構好きにやってたじゃんみたいな、うん、私と何がそんなに変わるのかしら、お金いる時は全然逆に早く来てすごい遅くまで働いてたじゃんみたいな私はその選択肢を限りなくもうなくしたんよ、だから売上が本当にお客さん少ないとかだったらもう無理じゃないですか、ね、この時間にいるって決めたから、
確かに、
そうだから結構生活もカツカツしないとやりくりできないみたいな感じだったけど、言われたのが私は当時、私なんかそんなに悪いことしてるかなって、別にここお客さんからもらって会社にベッド代払うから、うん、よくねみたいな、うん、私あなたたちの何かを阻害してないから、うん、なんで言われてるか分かんないって、うん、
ほらそれ決めたのはさ上の人じゃん、
そう
店長だったり社長だったり、
そうだから全
関係ないよね、
そうそう全員トップと、うん、あのず雇用雇用っていうか個人契約なんですよ、うん、全員が、
うん、
だから私は個人はこういう契約、うん、あなたはこういう契約っていう、う
ん、そうそう、だから融資試合がまずない
ない
けど気になるんでしょ
うね、そう、まあ、当時ね一番若かったからっていうのもあるんでしょうね、うん、
若いくせにって、
だからもう化粧気もなくなんか小学生みたいな感じでずっと言ってたんですけど、それでもダメかと思って
こんなに落としてるの自分をみたいな、ね、
ありとあらゆる手でいろいろどうやったらっていうのを検証したんですけど、あそっか結論も私という存在が気に食わないんだっていう、でも熱望がいい時頼むの、
うん、あ、まあそういうもんよね、
そうだからもう、もうめんどくさいからはい全部、うん、はいって言うみたいな、もうなんかねあれはね社会の不思議というか、うん、あもうどうしようもないことなんだなと思って、うん、で会社勤めじゃないけど、うんうん、会社に所属したら所属したでいろいろやっぱ人間関係あるなっていうのを見た時に、うん、あーめんどくさいみたいな、
だから AI が仕事するようになったらそんなの一切ないからさ、すぐ仕事終わりそうだなって思っちゃうよ ね、
だから AI 活用してね、うん、仕事した方がいいのかもしれないっていう、
うん、
まあある意味我々も弥生会計はあのパンって入れたものでパンって全部出してくれるから、
そうそうそう、あ
れ
も、まあ、AI みたいなもんよね、
だから経理雇えたみたいな、
そうそうそう、よかった安かった、うん、年間みたいな ね、
文句言わないし、
そうそう、おしゃって出してくる、あ、ありがとう、
いやでもなんだろう、うん、逆に言うと私その文句言ってる人たちってなんかそれ楽しいのかなみたいな、なんかめんどくさいくないみたいな、うん、言ったところで何も変わらないし、ならない、うん、なんだろう、こうもうちょっと自分に集中した方が、
うん、
こんな小娘気にしたところで何のあれがある、うん、あなたの人生を楽しませる一員であるならば、なんか逆に そういう存在になりきってすごい刺激してあげた方がその人のためになるじゃないです
か、
いや楽しんでくれてるならね、逆になんかそれがあなたの
お答えしましょうみたいな、
いやだったら思いっきりあの私は私として生きていこうみたいな感じになるけど、多分何もあれもないと思うんだよねみたいな、
謎ですね、
謎だなって、人間はいつも不思議だなって、だって目の前にさ、例えばこうすごい社長さんがいて、うんうんうん、すげえ金積み上げられてどうだすごいだろうとか言われても、うんうん、はあ
くれるならありがたいけどくれる。
もうくれるって言ったらもう全力で頑張りますよね。目の前のくれもう仕事だと思ってどうやったらっていう。そうそう
褒めます。
なんかいいその俺を感動させる褒め言葉を言えたらこれあげるって言われた瞬間もうパチンですよ。もうすごい頑張るって思うけどパーンってなんか自慢されたところで。
そうなんだみたいな感じ、
ね、なんか重そうですねみたいな
ぐらいだよ
ね。ダッシュケースとかに入れたやつとか超重そうみたいな、ね、ドラマとか超重そうみたいな。
デジタルでいいっすって感じ ね、
うん、でもデジタルでどうだって言われた
ちょっと面白いかもちょっとすごすぎるみたいな。何桁だろうみたいな
1、10、100、1000万ってね
そうそうそう
でも今そのデジタルだからドヤーっていうのがドヤーってい
うのと残高見せられるみたいな。おみたいな
銀行通帳見せられるみたいなじゃないですか。それがなんか
なるほど
あってなんかくれるなら ね
いいけどね。
そうだからなんか気にしなくていいんじゃないかなっていうのは私が言ったらそこ、
そこね。
だって誰も何も他人は私に与えてくれない、
うん、
そんなものも。だから子育てしてて、うん、子供はすごい与えてくれることが多いから頑張ろうって思うんですよね、うんうんうん、
確かに。
もう偉いよね、何気ないご飯で今日のご飯おいしいとか言われたら、うん、明日も作っちゃる単純すごい単純次は何がいいみたいな何買ってきたらいいみたいな。
そうそこよね。
そう、
うん、
やっぱこうなんかこうもらえ言葉とか気持ちもらえたらなんか頑張ろうと思うけど、うんうんうん、そうね、
やっぱ言葉って大事なんだなって思いましたよ。
言葉は大事ですよね。
感謝の気持ち ね、
うん、ありがとうって言われたら、うん、ありがとうって返したいし、そうそうそうね、おはようって言われたらおはよう、
うん、
それでいいじゃない。
本当に
小学校で習うんよ、
うん
ね、みんな小学校寝てたって
起きてて多分 やれてたんだよね。どっからかでやれなくなっちゃうのが不思議だなって感じよね。
これ結構議論したじゃないですか。
しつからなんだろうねみたいな。
そうでもやっぱ中学かなっていう、
うん、かな、
うん、なんだろうな、大人になるっていうのがそういうことなのかっていう、うん、
そうね、
ことなのかっていう、うん、なんかわからないけど、でもそのままの人もいるわけじゃないですか。
いるいる、うんうん、
あでも家庭環境、
でも小学校からじゃん家庭環境って。もうずっと幼稚園もそうだし、
なんだその時そんなにお金かからないけど中学高校って大学ってなったら今度現実的なお金がこう見えてくるから、る、ね、やっぱこうギスギスするとか
分かり始めるからか、
うん、
自分がどういう状況に今いるのかみたいなのを、うん、小学校とか全然何も気にしてなかったけど、ふっと周りと比べて理解できる年になるからか、
うん、かなっていう、やっぱ現実見えてきますよね。しかも3年スパンなんて早いし、
そうだね確かに
感じなのかな。小学校6年間ってやっぱ長いじゃないですか。
スタートが幼稚園から来てるからさ、
そうそうそう、
なんかもう、ま、ふわーっと遊んでるよね。ふわー
っ
と
長いなーって
本当
思うんですけど、
うんうん、
だからかなーみたいな、やっぱ中学からじゃないですか、
うん、そうね。だから今ちょっと検証中というかさ、息子のね子供たちの友達とかを見ながらどうこの子たちは変わるのかっていうのを見て実験、あ今なんかそういうコメント、あそういう時に来たかみたいなさ、
大人になったか
みたいな。
でもこのね大人になったかっていうセリフもさ、何なの、
何だろうね、大人ってなんだろうね。
私いつもね子供たちの方が大人だなって、なんか大人発言すごくないですね。ああ、うん、そんなこと言ったって気にしたって仕方がないから、
悟りの境地のコメントがポロポロ出るから、
ね、すごい出ますよね。だからいつもはいすいませんみたいなだよねって、でもこれできない場合はどうしたらいいですかって言ったら、うん、じゃあ誰かに助けを求めればいいんじゃないかな。そうですよねシンプル。
大人になるは逆に子供に帰るじゃないけどさ、なんていうのかな、
わがまま
になるとか、なんだろう、
傲慢になっちゃうよね、
う
ん、
っていうとこだよね。
なんか、
う
ん、ほら恋愛とかでも、うん、相手が自分と同じ気持ちを返してくれないうぬんかんなんとか、うんうんうんうん、でもね自分と同じ気持ちっていうのをまずこう何かの計量カップとかに入れて測ってジャーってして、はいじゃあこれあなた注いでください、じゃーって、あすいません1ミリ足りないですってちょっともう一回お願いします、あごめんなさい溢れました、じゃあ私も注ぎますみたいな。
でもその私と同じ気持ち与えてくれないっていう気持ちは相手も持っとったら嫌じゃないって聞きたくなる逆に。
でもね多分お互い持ってんじゃないかなって。
ああそうね、
うん、
なるほどね。
だからね相談業でまあいろいろするじゃないですか、うん、みんなどっちもどっちなやつがすごく多いし、で多分ね、うん、もうね付き合う前から分かってたと思う。 そういうわがままとかなんとかってだいたいわかるじゃないですか、まあね、この人がどういう人かって、まあね、でみんなね付き合って自分といたら変わるって思ってんの。
お
変わるわけがない、ね、
変えれる自信、
うん、私を愛しているから
すごい、そっか、なるほどね、
なわけねえだろって、
ね、本当だね、
うん、何様でございますかっていう違うの、ちゃんとあなたに合った力量のお相手が来たから、
う
ん、
ね、
50
ちょうどいい人がね、
天秤で言うならピタッて、
うん、そう
ミッション、
もう動かない、うん、
たまにねあの力量違いでちょっと魔が差して付き合ってって人はいるけど、うんうんうん、でもこれもう別れるから、
別れればいい、
うん、いいと思う、
うん
う
ん、
男女の別れとか別に何もリスクもない
、ね、
うん、もう好きにしたらええかな、恋愛はね不倫だろうが何だろうがしたらいいんよで、して何かあったらあーって、
そう、ね、
もう対処するしかないからね、訴え、ね、られたら受けるしかない
しね、
で、うん、だいたい慰謝料で済む、
うん、そう、お金で解決するから逆に面白いなと思って、
だ
い
た
い
そんなもん
ですよ、そうそう、だからあ別にいいんだみたいな、
でもそれ以上になんか価値を測れるものがないじゃないですか、ね、
そうだね、
だって不倫なんてね、うん、両方悪いじゃん、
うんうん、そう、どっちも悪いよ、
そう、うん、だってこの男がね、うん、その男性の場合だ、そのね奥様がいてて、うんうん、まあ結構こう多いパターンがそうなのかなって、うん、最近どうなんだろうっていうのはあるんですけれども、うん、こっちが行かなければこっちがアプローチわーってしてきても、いやいやいやいや、
断っときゃええな、
そう、ただ
それだけ、うん、
だけどお互いにそうやってちょっと魔が差しちゃったわけじゃないですか、いい、ね、うん、でそれをなんかいい悪いとかじゃなくって、うん、たまたま、
うんうん、
ほらたまたま奥さんからすっげえ怒られた次の日だったかもしれない、
かもしれないよね、落ち込んどったんかもしれない、
ってなったらその原因は奥様にあるのか、
あるよね、だからみんなそう、みんな一緒みたいな、ね、
そう、みんな一緒だって、そんなにね毎日ねすっごいふふふあははみたいな感じでねあの夫婦関係なんて歩めないじゃないですか、喧嘩しないなんて無理じゃないですか、
うん、
なんだろう、うち喧嘩らしい喧嘩っていうのは、うん、あの2回ぐらい、うん、あの、あったんですけど、うん、どっちかというともう意見のぶつかり合いで、うん、あの譲らないから、はいはい、結論喧嘩だよねみたいな感じですけど、うんうんうん、お互いどっちかというと意見の言い合い、
うん、
だからちょっと強くなるだけみたいな、嫌、
うんうん、
だみたいな感じで、うんうんうん、でもうちの子はね、なんかちょっとしたなんか強い言葉のラリーは、うんうん、あの全然その時喧嘩じゃないですよ、お互い喧嘩とも認識してないんですけど、うんうんうんうん、喧嘩やめてみたいな感じで言う時があって、おあのごめん喧嘩してるって認識がないってえ会話みたいな
ほら学校の喧嘩がそんな感じだからじゃん、
そう、うちの子それにすっごい引きずられる、
うーん、
なんかこう嫌なんでしょうね、うん、であのいつも落ち込んだりなったりしてるから家に帰って、うんうん、でごめんママちょっとよくわからないことがあるからちょっと整理して聞いていいって、うんうん、あなたはまず先生に怒られたの、うん、うん、怒られたことない、
うん、
うん、この時点ですごく関係ない
そうね、他人のやつをね自分もみたいな、
怒られたくないって家で、うんうん、あの泣いて、でも宿題はやりたくないからうーってしながら、でも怒られたくないんだったらもうやる以外の選択肢はないわけですよ、ね、ね、でなんか怒られるかもしれない、
そうね、かもしれないで泣けるってすごい、
すごいよね、うん、で私あんまりうちの子が怒られてるのを見たことがないんですよ、
うんうん、怒られなさそうだもん、
そう、
うん、
怒られるような行動を多分あんましないんですよね、うん、ビビリだから、うんうんうん、だからこう学校の先生とかの面談とか、うんうん、いつもある程度あの成績とかなんとか話されるじゃないですか、うんうん、大体1分2分ですよ、うん、終わった後に何かありますかって聞かれて、うん、私も何かありますかみたいな
平和ですねって感じね
で唯一うちの子で先生から言われるの、うん、ずっと給食だけ、
あ、はいはい、
食べられない、
食べられないね、
そう、遅い、
仕方ない、仕方ない、
それはどうしたらいいですかねって、
そうね、あ、給食時間が短いもん、
そう、そこ短いから、うん、多分うちの子ゆったり、まあ、それでも本当に年々年々早くなったから、うん、多分中学校ぐらいまでには、
うんうん、
まあ調子に合うんじゃないみたいな感じだし、うんうんうん、もし食べれなかったら家でもお腹空いたって食べるから、うんうんうん、私はもういいだっていう感じがあったので、なんか給食ちょっと早くしてくださいって言って、うん、え、でもさって早食いは健康によくなくね、そう、
10 30回噛めって誰が言うたんって感じじゃん、うん、30回噛んでたらさ何分かかるの一晩食べるのにって感じ、
うん、で胃袋とかちょっとやっぱその、うん、な早食いしたらうってなったりして消化吸収にも良くないじゃないですか、うん、だからある意味うちの子は正しいことをしてるわけですよ。そうそうそうそう、ゆっくり自分のペースでただ食べるってして、うんうん、でそれが学校とかいろんなね機関が決めた時間にうちの子はただ合わなかっただけ、
う
ん、
そうそうそう、
でそれに対して私はあ大丈夫です、家で調整します、
うんうんうん、
いやだって本当にお腹空いたって言われたから、あ今これあるけど食べる食べるって食べて、うんうんうん、あの夕ご飯前はちょっとお腹空かすとこうかって言って、うんうんうん、夕ご飯食べて、うんうん、でいつもこれぐらいは食べようかってて、うんうん、米はもう、うん、あの食べられんかったらもう食べられるだけ、うんうん、だからねたまにねお仏壇かなぐらいな、あの
お団子レベルじゃないですか。
そうそうそうそう、うんうん、一時期そんな感じですよ。お供え物みたいな、あのあれでしょ、仏壇のあの
ちっちゃい
とこ、うん、あんぐらいしかご飯食べなくて、ただおかずは食べるんですよ。
米いらなかったのかな。
あんま米は食べられないみたいで、うんうん、で野菜は食べてくれるんですよ、うんうん、結構いろんなの食べてくれるから、うんうん、もう肉とか野菜とかタンパク質とかそうビタミン取れるんだったら、うんうん、米はもういいって、う
ん、いいんじゃない、じゃがいもとか食べとけばいいんじゃない、
ポテトはめっちゃ食べるしね、うん、でパンもすごい食べるんですよ、うんうんうん、米はあんまりどうやらそんなにたくさん食べられないみたいで、だからいつも結構減らして、うんうん、最近はようやくほんと子供ちゃんぐらい食べられるようになったっていう、ほんと量がだんだん増えてきて、あ食べられるようになったねみたいな、うんうんうん、で今の給食って減らせるじゃないですか、
減らせる減らせる、
あれでいいと思う、食べられる量なんてみんな違うよ、うん、で食べたい子が食べたらええやんっていう、だから給食費無償化、うん、あれはみんなにとって平等、
すごくいいよ ね、
ね、すごくいい、高島市長ありがとうって本当に思います、ね、いや食べたい子は食べたらいいんだよって、
うんうん、
でうちの子ずっとそれできたじゃないですか、うん、だからいつも、うん、あのうちの子からいろいろこう学校についてのいろいろ聞くじゃないですか、うんうん、でも聞いてて何で悩んでるのかママよくわかんないだってお前に怒ってねえじゃねえか、怒ってから言えみたいな他人のことだろうって気にするなって、うん、もういいじゃん無視みたいな、
そういう子いるからねやっぱ言って、
うん、だから感受性が豊かと取るのか、うん、すごい気にしいなのか、うん、まあ、よくわからないですけど、うんうん、でもそれって多分お前が乗りこなあかんことだから、そ
う、ね、気にしないようになる、
そう、
うん、
私は多分何も言えないし、うん、気にするなって言葉以外多分言えないから、ね、まあ、うん、いつかあれすればいいし、うん、なんかすげえ嫌だったらもう行かんかったらいいんじゃないぐらいなもん、
そうね、
とりあえず行けるんだったら行ってみた方がいいし、うん、学校はって、うん、でどうせ行ったら楽しいっちゃろうみたいな、うん、いいよ嫌なことは喋らない、うん、関わらない、うん、もう今からその教育みたいな、
そうね、それでいいと思う、
いや友達100人は無理よ、
そう無理か無理かな、うん、
だって我々も今更友達とか作らんよね、
作らないと思う、
だって今から友達付き合いするとか、
まあ、その友達ってなんだっていうところにもなるしね、
そう
知り合いは100人ぐらいそんなすぐできると思うけど、
うん、だってもう袖がこうやって触れ
合ったしね、
知り合いでしょ、
知り合いでしょ、
うん、もうどんだけ毎日
っていう、そういっぱいもうあなんかどうもどうもみたいなね、
もう今日とかもラワとかで結構、
すげえ触れ合ってきたよ、
うん、だけど誰も知らない
名前わかんない、
名前知らない
けどまあ知り合いみたいな
知り合いっていう、そうだからなんかなんでしょうね、多分我々の感覚がおかしいのか、それともなんだろう、こう
みんな思ってて言わなくって世の中のスタンダードをこうなぞらえてる感もあるよ、
なんか、
うん、
日本人が考える日本人像ってよほどなんかいい人なんでしょうね、
うん、いい人なんだと思う、
なんか人のことも貶めないし、うん、なんとかいやいやいやめっちゃ言おうよみたいな録音しとったろかみたいなめっちゃあの人ここであはははは、ここでえーみたいない
ろいろあるよね、
だったら言えばいいんじゃないですか、うん、ぐらいな、だったら会わなきゃいいんじゃないですか、うん、みたいな、来なければいいみたいな、
来ちゃうんだよね、でもね、
不思議よね、
うん、
まあなんだろう、もう本当にみんな好きに生きたらいいよっていうのが、うん、本当に
そうね、まあ、好きにやってんじゃないかなって気もしますけどね、
逆に好きにやってる
結果が、好きにやってる結果が文句だったり、好きにやってる結果が、
ああ
だから好きに嫌い、好きに文句みたいな感じなんじゃないだってほら好きじゃなかったら、なんか好きにやってなかったら我慢するじゃん、
あ
だから言ってる人好きにやってる人だと思う、
じゃあ言いたい
んだ、言いたいんですよ、言いたい、言ってすっきりした
じゃあもうどれだけそういう人たちが嫌だっていう人たちは、
う
ん、
そう避けていくかみたいな感じ
で、ね、だからそこの環境に行かないことも大事ですよね。
そうそうそうそう、
やっぱそういう人が集まってる時って集まるもんね。
集まる、
好き同士よね。面倒やな、
面倒、まあ、だからなんだろうな、こうあの対岸の火事で主婦のあり方とかもありましたけども、うん、なんかほら自分の心地いいとこで働く選択肢した方がいいと思うわけですよ。
絶対そこ、そう、ね、だから多部未華子ちゃんは、うん、あのほらワーママの子をちょっと預かるってしてお金もらったけど、うんうん、あれもディーンさんが言わなければお金払わんかったんよ、
う
ん、絶対よ ね、
そう、う
ん、そうだけどこうもらって、うん、で返して、うん、あのこの子たち預かるの私は仕事にしたいわけじゃないんですって言って返して、うんうんうん、私はこれが仕事なんですって、うんうん、だからああいう専業主婦がいたらいいなって、すごい専業主婦ってちゃんと、
うん、
私にとってはこれが仕事ですって言い切れてる、うん、あの多部未華子ちゃんの、
まあ、すごい
素晴らしい
って、ね、
そうだからたまにね、うん、助けるとかねできることはねみんなやれるだろうし、
う
ん
そうね、
お互いで助け合ったら、うんうん、いけたらいいしねって思うしね。
だからあのね中谷さんだっけディーンさんね、うん、あの人の本当余計な一言ってすごいしね聞いてくるよね。
なんかねなんかなんだろう波紋のようにわーって
ね、
ありがとうで済んでたのにごめんみたいな
余計なことね、
うん、でも逆にあのワーママもお金払うなら、うん、あのたまにこうやってやってくれたらいいからっていう風に切り替わっちゃったじゃないですか。なんか感謝でつながれなくなる、
う
ん、で対価が発生するとやっぱ要求が増えるじゃないですか、
ね、だからもうあげるときは預かってみたいな感じだもんね、
うん、預かれないって
言えないみたいな感じになっちゃってるもんね。
でもほとんどの場合預かれないですよ、やっぱ子供、よその子供ってね、うんうん、難しいよねって、うん、であのほら
すげえピーな、なんか柿ピーだね、
そう詰めて
ね、
なんかチョコのね、
お、まあ、やるけどねみたいな。
そうだからあうちのこんなん子でよかったってすごく思ってあれを見た時にそっか男の子っていろいろ、しかもあの友達と殴り合いの喧嘩してね呼び出されて
あったりね、
私あれ初めてね聞いた時に嘘みたいな。
たまにある。
そう、あたまに、
うん、初めてじゃない。
あ本当、
うんうんうん、
そうだからなんかそういう風に私見えなかったから、うんうんうんうん、初めて聞いた時、うんうん、え意外って思って、
おそうそう、殴ったこともあれば殴られたこともあれば特訓やったこともあれば
やっぱ男の子なんだってすごい、うん、いや男の子なんですよ。
そうねそうね、であれはさ先生が知ったからこう連絡来ることであって知らないところでもいっぱいやってるんだよ。
あ、
うん、
知らなくていいよね、知らなく
ていいよねみたいな、
だって次の日別にキラッと早みたいな、そうそう
そう仲良くなってるみた
いな、うん、男の子ってそうよね。
そうそうすごい楽よ、ね、
いやすごいなと思って、いやだからちゃんと子供たちってそのお母さん選んできてる、
うんうん、うんうんうん、そうかもね、
うん
うん、
うちの子はね私とべったりするのが好きだし、
好きなんだと、
まあ、すごい好きだし、う
ん、あだからお母さんも子供とべったりするの好きなんじゃないの。
なんだろう、でも、うん、寝てる時は離れててほしい。
まあ、寝てる時はね、
シングルベッドでちゃんとシングルで寝てる、
まあ、広々とね、
シングルベッドで2人で寝るっていう、
そうね、そうね、そう
最近はどうやったらいいんだろうってすっごいくっついてくるから、うん、あいや落ちるじゃん、危ないから、
まあ、あそう、まあ、落ちて学ぶみたいな、
ね、学ばないの、何回も落ちてるからさすがにそれはちょっとできない、何回か落ちたことあるんですよね。だからありとあらゆる角度で防いでってしてたんですよ。だから絶対もう無意識で来て、で来てるのもなんか認識ないらしくって、で最近はトイレのついでに出た時に空いたスペースに私がそっちに行くっていう、
ああだからスライド式みたいな
入れ替え、
なるほど。
でまた寄ってきたらまた
やる。スイッチ。
これなら寝れる。
熟睡できない、起きなきゃいけないじゃん途中で。
いやでもピタってされてるのが
寝よう。肩こるよね。
そう、寝ようって頑張って寝てる方が意外に疲れるから、うんうんうん、それだったら一瞬起きて。
なるほどね。
やった方がすごいなんか心地よく寝れるっていうことに気づきまして、
うん、
あと踏んでないかなとか。
ああ自分が
そうやっぱ気になっちゃうから、くっついてる方が潰さないかってまだ心配しなきゃいけない、ね、赤ちゃんの時やったそれみたいな
大変、
まあ、でもピトってなんか抱っこちゃん人形みたいにずっとこう巻きって、
もう抱き枕とかあげたらそっちも抱かんかな、いや
したの、
うん、
ダメだった、
ダメだった、やっぱぬくもりと重みが欲しいみたいな
ママの腕がちょうどいいんですよね、シューってするんですよ、可愛いよ、可愛いけどね生理前はやめて
って、あ、そうね、あと毎日は嫌ね、
毎日は嫌なんですよ、
月に3回とか、
や週多分 1,2、うん、回ぐらいだったら全然、
うんうんうん、
あの週5ぐらいでこの状態だから
きつい
ちょっと離れたいなって、ごめん、
大きくなるから
ね、体調悪い時はちょっと離れたいなみたいな、いいよママも大好き大好きだけど寝る時はって、そうだから旦那とも最初の新婚の時とかそのベッドをどうするかっていうので、いや絶対ね、うん、ダブルベッドとか最初
の
そうなんかいい感じに思うじゃない、絶対シングルが
寝たらもう目を閉じたらもう一人だから、
そう、
うん、
でそれでいいのって言われて、うん、いや絶対10年後私に感謝するから
今感謝してひどくがいいって、
いややっぱ寝るときはね
そうもうフリーダムで寝たいよね、
だって暑いじゃん、別にそんななんかさ靴腕枕とか超寝づらいじゃないですか、普通の枕がいい、
私低い枕の方が好きだからさ、
うん、でギューってくっついてても、うん、意外と長時間になるとちょっと体痛いなとか思うじゃないですか、
もうなんか変なさ圧迫感、だからエコノミー症候群的な感覚
なるなるなる、
しびれるしびれるしびれるみたいな
そうだからある一定感じで満足したなってなったらじゃあ解散っていう
とかスーって、
そうこれがいいって絶対にってなって、そうそうそう、だからね多分そこまでこう喧嘩っていうか、うん、なんかイライラもないんだと思、
ね、そう、いい睡眠美味しいご飯ノンストレスな日々みたいなね
が、
う
ん、家庭環境
を良くする
秘訣でございますっていうのが今回の収録でした、
うん、面白い、だから働いてイライラしてねお金があるかもしれんけど幸せかそれはみたいなとこですよ、
そう、うん、だから本当に家計簿とか全部見直して自分の性格も、うんうんうん、自分の性格も見直して、
うんうんうん、
果たして私たちは人と会うことがまず好きなのかと、
好きな人いると思うし、そう
で好きな人はね、うん、多分ねその働いて何かするってことに多分イライラしてない、
してないしてない、楽しそうにしてる、
うんうん、いつも楽しそうにして、うん、で週末出かけてずっと動いてるって人いるじゃないですか、
う
ん、でもね私もともと引きこもりなんですよ、
うん、
もう全然あの家から出ないとか最高みたいな思っちゃうからやっぱねダメなんだよっていう、
やっぱ自分に合った生き方をね選んだら、これからほらまだ10年20年30年ってあるじゃん、長いんだよ
意外と ね、
そうでもその元気のうちってもあと数十年じゃないですか、
そう
そこは楽しく生きたいなって思って、
もうアラフォー来たら、ね、もういい よ、 いいよ人生折り返し地点、
これをねお姑さんがね60の還暦でこういう話をするんだって
え
って言ってて、遅いねみたいな、そうだから私40になってこれをこういうことを決めましたって、もう好きな人としか会わない、嫌なことはやらないってことを40の抱負ですって言ったら、えらいさやかちゃんもうそれ気づいたのねみたいな、還暦で結構みんなそれ気づくのっていう話聞いて、遅くないですかみたいな、大変な20年でしたねこれからみたいな、これまでみたいな感じ
を、でもね私気づくのね40ぐらいがちょうどいいと思う、いい、ね、早すぎると、うん、今度多分いろんなものが多分また破綻していくから、確か
にそう、ね、多分、ね、まず結婚しないかもしれない、
そうそうそう、そもそもね人類が破綻するから、ね、うん、多分ね40ぐらいだとまだねこっから20年はいろいろできる、う
ん、できるもん、
う
ん、
だって我々今もう未来が楽しいもん、
ね、楽しい、そう
もうあこうなるしかない、そうそうそうそう、あーやばい、
なんかすごいストレスないなみたいな
楽しいしか思わない、そうそうそう、目の前の課題に対してあこうなったらこうしようみたいな感じでね、すごい楽しいし、うん、であの、まあ、うち塾とかやってるからね、うん、そういう塾の子とかも触れ合ってるけど、うん、やっぱ楽しいもんねっていう、
そう
ね、だから本当にみんなに強く言ったな、うん、楽しく生きよ、
うん、
楽しく生きよ、
だからね起業するのはいいと思ったの、こうやって起業してね、
うん、
パート並みのこと働ければな、パート並み稼ぐぐらいを最初の目標みたいにすればさわざわざ時間決めてパート行く絶対いいよって思っちゃうい
い、ね、はい、なのでぜひあの今から起業したいっていう方がいらっしゃいましたら、はい、ね、うん、あの実はアメブロで、
あそうそう書いてるの私、ね、
さやかさん書いてますので、うん、ぜひそれ URL 載せとくので、ね、で見てほしいなと思います、うんうん、はい、ということで、はい、来週はライブをする予定です、
やりたいですね、
はい、
はい、
ということでまた来週、うん、
また来週。